聖書と福音の時間です。あなたは自販機をよく利用されますか？大阪にはたった10円で飲み物が買える自販機があります。ただし消費期限直前の商品で、期限切れになって捨てるより10円で売れば赤字にならないそうです。これは聖書の福音と似たところがあります。生きている間になんと信じるだけで救いを得ることができるのです。しかも無料です。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
ご機嫌いかがですか？天川忠です。さて、年末の恒例イベントとして定着しているベートーベンの第九、今年もコンサートホールから地元公民館まで様々な場所で演奏され合唱されていました。なぜ年末は第九なのか、由来には諸説がありますが、喜びを持って一年を閉じたいという思いではないでしょうか。神がこの世界を創造された時、喜びの園という場所がありました。エデンの園です。ここはまさに楽園、平和で安全で豊かで何一つ欠けたものがない場所でした。ここで暮らしていたのがアダムとエバです。神と彼らの間には守らなければならない一つの約束がありました。それは、園の中央にある善悪の知識の木からだけは取って食べてはいけないというものでした。しかし彼らは悪魔のささやきに惑わされ、神との約束を破棄し、自分の欲望を優先させたのです。この時、聖書は人間に罪が入ったと語ります。神よりも自分の欲望を優先して自分を神の位置に置く罪です。その結果、彼らは楽園を追放されることになったんです。今日は罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です、という聖書の言葉から二つのことを考えたいと思います。一つ目は、罪の報酬は死ということです。そして二つ目は、神が私たちに与えたいのは死を突き破る永遠の命ということです。それでは一つ目を考えたいと思います。話をエデンの園に戻します。神と彼らの約束は、善悪の木から取って食べるとき、あなたは必ず死ぬというものでした。しかしこのとき、彼らには死の意味がわかりませんでした。見たことも聞いたこともなかったんです。ですから死の持つ苦しみは当然理解することができなかったんですね。でも、すべてを創造され、素晴らしい環境を整えてくださった神がダメだというその言葉は、心に留めておく必要があったんです。十分にわからなくても、そのことは守らなければならなかった。時々、私は死んだことがないし、死後のこともわからない、地獄も見たことがない、あるかどうかもわからないという方がおられます。その時、アダムとエヴァのことを思い出すんですね。わからないから大丈夫だということはないんです。警告は与えられているんですね。彼らが死の恐怖と悲しみに遭遇するのは、エデンの園を出て行って何年も経った後でした。カインとアベルという二人の男の子が与えられました。ある時、神への捧げ物のことで、兄のカインが弟アベルを妬み殺してしまうんです。アダムとエヴァにとって愛する子供です。さっきまで笑い話していたんです。それが声をかけても揺すってもピクリともしない。反応がないんです。その時、彼らは深い悲しみに沈んだと思います。私たちにとって愛する者の死はどんなに苦しいでしょうか。死というものの現実を目の当たりにした瞬間だったんです。アダムとエヴァ以降、どれだけの人間が生まれ、死んでいったことかわかりません。そしてその何倍もの悲しみが死にゆく人たちの周囲にあったことは間違いないんです。こんなことになるとは、アダムとエヴァには想像もつかなかったと思います。彼らは 人類で初めて死の悲しみに遭遇し、止めどなく涙を流しました。罪の報酬は死、悲しい現実です。二つ目のことを考えます。神の賜物は、この死を突き破る永遠の命なんです。神がこの世界に人間を生み出されました。この人間が死を迎えるたびに、アダムとエバと同じ悲しみが人間を襲ったんです。神はそれを見て、どのように思われていたのでしょうか。自業自得と思われていたんでしょうか。無関心だったんでしょうか。イエスがこの世界に来られたとき、私たちはこの神の思いを正しく知ることができました。福音書で人となったイエスが地上を歩まれる姿を見るとき、悲しむ人、痛む人、絶望する人に近づき、寄り添い、慰めておられる姿が表されています。罪がこの世界に入ったのは人間の責任です。その結果、苦しみや悲しみが入り込んでしまったんです。神がその人間の苦しむ姿を見たとき、無関心ではなかった。心を痛められ、その苦しみから解放したいと願われていたんです。イエスを見ると、そのことがよくわかります。イエスが愛された一つの家族がベタニアにいました。マルタ、マリア、ラザロです。ある時、ラザロが重い病気にかかり、亡くなったんですね。イエスはいませんでした。戻られた時、ラザロの死からすでに4日が過ぎていました。イエスは、ラザロを生き返らせるために来られたんです。マルタとマリアは、深い絶望の中で、悲しみの涙を流していました。イエスはそれを見られたんです。聖書はこの時のイエスの心を一言で表しています。イエスは涙を流されたです。不思議な言葉です。今からラザロを生き返らせるんです。マルタとマリアの悲しみが深ければ深いほど、その悲しみは歓喜に変わるはずです。イエスはよくわかっていました。ではなぜ、涙を流す必要があるのでしょうか。それは死によって人が受ける心の痛みがどれほどであるのかを味わってくださっていたんです。死を恐れない人はいません。愛する人の死を痛まない人はいません。そして神はその人間の死を決して喜ばれていないんです。イエスはその後ラザロを生き返らせました。神が命の主権者であって、死が決して終わりでないことを示すためでした。このことは、ただ一つの家族を喜ばせるためだけではなかったんです。すべて死を痛み悲しむ人々へのメッセージだったんです。マルタに言われました。私は蘇りです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。信じる者は永遠の命を持ち死を突き破ることを視覚的にイエスは見せてくださったんです。アダムとエバの罪によって人間に死が入りました。その罪を自力で取り除くことは人間にはできません。この罪の報酬である死を取り除き悲しみから解放するためイエス・キリストは来てくださったんですね。イエスは死の向こうに希望があることをはっきりと示されました。永遠の命です。この神からのプレゼントを受け取っていただきたいんです。イエスはあなたの涙を拭い去りたいんです。この方を信じてください。心からお勧めしたいと思います。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。